沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りします。
おはようございます。日賀理香です。この番組は県内 99.9% 以上を占めている中小企業、小規模事業者、そしてこれから起業したいというあなたへ経営のヒントとなる情報をお届けします。私は沖縄開放銀行の社外取締役であり中小企業の代表でもありますから、皆様と一緒に学ばせていただきたいと思います。さて、3月3週目となりましたが、今日は豪華ですよ。まずゲストはご紹介いたします。中小企業庁沖縄県よろず支援拠点チーフコーディネーターの植地聡さんです。おはようございます。
おはようございます。
今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
そしてもう一人のゲストです。我が沖縄開放銀行の代表取締役頭取、植地英雄頭取でございます。おはようございます。
お気味そう小さい
やっぱりあれですか、小さい頃から方言で、あ、お二人一緒ですよね。読谷ですもんね。
我々の距離は、はい、普通方言で家庭の中では過ごしてましたからね。
そうでしたか、う
ん、はい。
もうね、今学校教育の中に方言を取り入れないと、もう子どもたちも全く喋れないという状況からすると、まあ、二人とも大先生ですね。
そうですね、でも残念ではありますよ。
そうですよね、うん、もうすいません、もう今年還暦になる私でも聞くことは多少できても喋れないという。い
や、私大学で内名口を専攻してたんですよ。
ああ、おお、そうなんですか、うん、はい、なんと、じゃあ小さい頃からそうやって育っていった上に専攻までして、はい、そしたらプロじゃないですか。
そうですね
今度教えていただきたいと思いますが、はい、今日は、番組ですね。まあよろず支援拠点植地さんのところ、両植地さんだからちょっとね、なかなか分けにくいんですけれども、よろず支援拠点が5年目を迎えようとしている、はい、そして頭取、5年ぐらい前に金融庁がまさに方針転換して、銀行は中小企業を応援しろと、地域活性化を支援しろと、そうなったんですよね。
そうです、大変換ですね。
大変換ですね。一番の戸惑いはどういうことでした？
それまではですね、どうしても不良債権処理というのが中心になってまして、お客様の色付けして通信簿みたいな格付けの中でですね、お客様を選別という時代が20年ぐらい続きましたけど、もうそういう時代は終わりましたと。これからは、中小企業を中心とした、日本経済の活性化というのがいかに重要かということで、その時の金融庁長官のですね、大きな旗振りの中で大変換が起きましたね。
それはあれですよね、今までの方針と全然違っちゃうということはめちゃ戸惑いますよね。
そうですね。ただよく聞いてますと、すごくもっともなことでして、銀行が本来やるべきことを、文章化しただけのことだと思って聞いてましたし、そういう意味ではすごく個人的な納得感がありましたね。
そうですよね、銀行が中小企業、小規模事業者を支援し、地域その皆さんが、羽ばたけるというか、活性化することが地域の活性化にまさにつながっていくということですもんね。
そうですね。
それから言うと、その同じ時期を同じくして中小企業庁、経産省がよろず支援拠点というものを全国にスタートさせた、はい、これもすごいですよね。
そうですね、というのは、これまで何十年も取り組んでいた中小企業支援策というものが、うん、果たして効果が出てるのかというのを中小企業庁自身が問い直してですね、うん、でなぜならば全国の中小企業小規模事業者がどんどんどんどん消滅している、うん、でまだ消滅し続けてます。ただし5年前にこういう取り組みをやったおかげで、その消滅していく速度はかなり、緩やかにはなってきてますけれども、この経済全体がこう縮小していく、人口も減少していく、そういう中で中小企業が生き残れないような環境がある、うん、それに対して有効な手段を打ち出そうということで、経済産業省中小企業庁の方で打ち出したのが、どういう経営課題であってもきちっと向き合って中小企業を持続させようと、下りのエスカレーターを上り続ける、そういう持続という言葉がその時出てきたんですね。
すごいですね、 下りのエスカレーターを上り続ける、はい、すごい表現ですね。
これが、まあ、よろず支援拠点の一番の基本的なスタンス、考え方です。
ちょうど中小企業庁がそうやって中小企業、小規模事業者の支援にプロ集団をつけて、うん、はい、でそれを無料で相談できるという拠点を全国に設けていった、はい、うん、それで金融庁は、中小企業、小規模事業者を支援する、そういうのを、銀行が中心となってしっかりと金融機関として支援しようという方針を打ち出した、はい
は
い、
そうですね、
ねえ、はい、これってなんかすごい大きな変化でしたね。
そうですね、よろずという言葉自体がもう全てに対応しなさいというような感じで受け取りましたので、そういう意味ではそこにも専門家集団のプロが、いろんな相談の応ずるということであれば、銀行の窓口としてはですね、大きな援軍になるし、これをと協力しない手はないなという形で、一つの考えの中でですね、ここ数年、よろずと手を携えていろんな企画ものをやって、これからもどんどんやっていこうかなと思ってますけどね。
そうですよね、うん、ちょうど2016年に沖縄開放銀行は、はい、中小企業者、沖縄県の中小企業同社同友会と包括的連携協定を結び、はいはいはい、その時の記念シンポジウムでも植地さんご登場いただいて、ね、はい、でまさに中小企業の団体主体的自発的に自分たちでこうお金をもう出し合いながら自ら勉強していくっていう集団の、同友会と、そしてそれを、側面的にプロ集団として支援するよろず、はいはい、そして、はい、支援する銀行、はい、これが連携できたっていうのはすごい面白い話ですよね。
そうですね、まあ、一つのタイミングという形で本当に恵まれていたかなと思ってますね。やっぱり中小企業家同友会様の一つの理念とか考え方が、それこそ中小小規模企業の方々をどういう形で育成して、そうやって成長発展させるかというのが彼らの理念がありますので、これによろず支援の拠点の方々がですね、うまくマッチングして、その中に金融機関としてどう関わっていくかというのができましたので、素晴らしい一つの連携の流れになったんじゃないかと思ってますね。
そうですよね、うん、昨年中小企業家同友会の全国大会が行われたときに、はい、まさに沖縄は、はい、先を行ってるというか頑張って取り組んでるということで、はい、お二人ゲストでしたよね。
そうですね、
で招かれて、はいはい、
やっぱり画期的なんですよ、この介護銀行さんが取り組まれた実際連携協定というのも、これ初めてですよね、う
ん、金融機関としては、うん、先行しているところはあるんですが、うんうん、ここまで実質的な連携、はい、要するにペーパー上の、はい、連携しましょうと、はい、いうことでもなく、はい、特別な金融商品を、はい、皆様のために作りますというのだけではなく、はいはい、本当に両者の人材も育成していく、はい、そしてお互いが中小企業をサポートを、はい、要するにサポートしつつ、また両方が発展していくような関係づくりをしましょうというのを実践的に作っていたというのでは全国初かもしれませんね。
そういうことですね。そういう形でよろずの相談実績も、私のお聞きするところによりますと、日本の中でもですね、全国でもやっぱりトップ級の相談件数を実績を誇っているというふうに聞いておりますので、そういう意味での連携の効果というのは出ているのかなと思いますね。
そうですよね、うん、ね、自ら勉強しているというその組織プラス支援、ね、そのしがいのある組織にプロ集団のよろずが加わり、うん、で金融支援をしていると、これってやっぱりいいですよね、
う
ん、
そうですね、まあ、実は件数的に言うと沖縄県は決してそんなトップではないんですよ、うん、多くはないんですけれども、はい、それでも内容は全国的にもすごく高く評価されているんですね。その内容というのは何かというと、金融機関と連携をして事業者の支援に当たっているということなんです。でこれは金融機関と その連携がここまで密なのは全国的にも沖縄だけですね、
はい、そうですよね、はい、そうですか。なのでそれからすると例えば沖縄での課題っていうのが事業承継だって言われてますよね、はいはい、そういうところなんかの支援についてはまさにこの関係があればいろいろとつなぐことができたり残したりすることができる可能性があるってことですよね。
そうですね、事業承継はもう一番沖縄自体が後継者の不在率というのはもう8割近い数字が出ていて、うん、全国ワーストですので、この状況を打開するためにはしっかりと企業が持続していく環境を作らないといけない、うん、そのためにはどうしても金融支援というのは必要なんですね。 で持続させることによってこれは企業にとってもプラスですし、金融機関にとっても銀行にとってもプラスになる、お互いウィンウィンの関係が築ける、うん、で我々はそのために企業が持続するための売上の拡大や経営の改善ということを支援していく、それを金融機関がしっかりと銀行の方でサポートしていただければ持続します、うん、そうすれば企業も助かる、うん、地域も発展するということになるかと思いますけどね。
そうですね、この、 ね、プラスのスパイラルがちゃんと回っていったらもう沖縄ね、なんかすごい素敵な沖縄が、ね、活性化してる沖縄がなんか、ね、実現しそうですよね、
はい、昨日 の25日の金融中核機能のシンポジウムでもですね、沖縄県は、事業承継が一番これから の沖縄県の課題だと講師の森先生がおっしゃってましたので、そういう意味では、これから、よろずの方々との連携しながらですね、事業承継に対応していくというのも、地方の銀行にとってもですね、大きなビジネスチャンスがそこにあるんじゃないかと思ってますよ。
そうですね、本当にそれぞれにとってもう先ほどウィンウィンって話ありましたけど、はい、ウィンがいくつ重なるかわからないぐらいのものが起こりそうですよ ね、はい、
そうですね。
ちょうど今年新連合のプレジデント、金融機関は中小企業の強い味方になれるかというテーマで、はい、ちょうど頭取も、ね、出ていらっしゃいますけれども、はい、やはり求められてるってことですよね、
はい、そうですね、はい、
ね、それからいきますとこの連携、
そうですね、はい、もっと深めて、連携をこう密にしてですね、はい、沖縄県の中小企業小規模の方のためにですね、いかに伴走していけるか、うん、そういう金融機関になれるかというのがこれからの一つの目標ですね、
はい、
この関係が続けばそのやっぱり全国的なモデルになります。
そうですね、
そうですよね、いやー楽しみですね、
はい、楽しみです、
はい、平成30年度はもうね今月で終わるんですけど、はい、31年度がもうすぐスタートしますから、うんうん、また新しい年度も、はい、ぜひよろしくお願いいたします。
はい、わかりました、
はい、名残惜しいのですが、今日のゲストをご紹介改めてしたいと思います。中小企業庁沖縄県よろず支援拠点チーフコーディネーターの植地聡さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
そして、沖縄開放銀行植地英雄頭取、ありがとうございました。
はい、一平二平デビル。
はい、お相手は日賀理香でした。また来週。
沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾、この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りしました。